皆さんこんにちは。今司会者の方からご紹介いただいたようにの今日イエス様がニコデモに語られたことというテーマでお話をさせていただきたいと思います。イエス様とニコデモの会話については今までも何回か取り上げさせていただいたんですけども、私にとってニコデモっていう方がとても印象深い人物なもんですから、また今日その方を取り上げさせていただきたいと思います。ニコデモという人物にイエス様が語られた言葉を通して神様からの良き知らせ、福音についてご一緒に考えてみたいと思います。それでは早速その箇所をお開きしたいと思うんですが、新約聖書の179ページお開きいただけますでしょうか。ヨハネの福音書の3章というところになります。この1節から15節までが、イエス様とニコデモの会話の部分になっておりますので、そこをお読みしたいと思います。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか。イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まず最初にですね、このニコデモという人がどのような人物なのかということが最初の一節で紹介されています。まずパリサイ人の一人であるということですね。パリサイ人というのはユダヤ教のパリサイ派に属する人々という意味で、このパリサイ派という人たちはですね、モーセの律法を厳格に解釈しそれを忠実に守ることを重んじていた人たちです。古いモーセの律法を、当時の社会に適用させるために、それまでの、交渉の、口伝えの伝承も加えて、様々な儀式的生活上の規定を定めて、それらを守ることを、重んじた人たちですね。もう一つの主要会派であるサドカイ派というのがありますけども、このサドカイ派というのが祭司階級を主体に、神殿中心に勢力を張ったのに対して、このパリサイ派というのは街道を中心に律法を研究し民衆に教えた人たちです。 そこで、まあ、彼らは元律法学者とも言われています。まあ、そう言いますと、まあ、非常にパリサイ派というのは熱心な人たちというふうに思うわけですけども、確かに、まあ、神様に対して熱心ではありましたけれども、まあ、問題もあったわけですね。まあ、それは、まあ、律法を守るという自分の行いによって神様によって義とされよう、正しいものとされようという姿勢であり、まあ、その姿は往々にして、まあ、真の悔い改めを伴わない、まあ、偽善的なものでもあったというふうに言われています。そして、まあ、こうした姿勢をイエス様は厳しく批判されました。詳しくはマタイの福音書の23章の25節以下に、まあ、イエス様の言葉が記されていますので、また時間になるときにお読みいただければと思います。まあ、パリサイ派というのは総じてそのような人たちでしたけれども、まあ、全てがそのような、まあ、偽善的な人ばかりであったわけでは決してありません。まあ、ニコデモはその中でも誠実に神を求める人だったと言えると思います。もう一つのニコデモの肩書きとして、まあ、ユダヤ人の議員であったというふうに書かれています。このユダヤ人の議会、サンヘドリンと言われるそうですけども、まあ、そこの議員でした。まあ、当時のユダヤは、まあ、ローマ帝国の属州でしたけども、まあ、ある程度ユダヤ人による自治が認められていて、まあ、立法、行政、司法の、まあ、三権の権限が委託されていました。まあ、地域ごとに置かれた、まあ、小サンヘドリンとエルサレムの大サンヘドリンがあったそうです。まあ、そういう意味でニコデモは社会的に高い地位にある人でした。そして、4節を読むと分かるように、まあ、すでにかなりの老齢であり、まあ、イエス様よりかなり年長であったことが分かります。まあ、そんなニコデモが、まあ、人目を忍んで夜間にイエス様のもとにやってきました。年長者で高い地位にある者が、年下でしかもまあ、彼らの間ではあまり評判の良くない、まあ、例えばイエス様が安息日を守らないと、まあ、彼らはしばしば非難していましたが、まあ、そのような人間に教えを請うということは、まあ、相当勇気のいることだったと思います。だから、まあ、こっそり人目を忍んでやってきたわけです。そこまでしてニコデモは何をイエス様に求めたのでしょうか。ニコデモの来訪の目的は何だったのでしょうか。まあ、ニコデモは冒頭で、まあ、イエス様が神と共にあり神のもとから来られた方であるということをはっきりと認めています。そのような方に、まあ、ニコデモは何を尋ねたかったのでしょうか。ニコデモはパリサイ人としてのそれまでの人生を律法を研究し律法を守ることで神様に対して忠実に歩んできたという自負があったと思います。しかし彼の心の中にはどこか不安がありました。そのことで自分は本当に神によって義とされているのだろうか、まあ、言い換えれば、まあ、そのような行いによって自分は神の国に入ることができるのだろうかという、まあ、本質的でしかも深刻な疑問があったと思います。それは自分の中にある罪の性質が行いによって克服できるのだろうかという疑問でもありました。どんなに外見上正しく立派な行いをしたとしても自分の内には自己中心の思い、自分を満足させたいという欲望に満ちているのではないか。イエス様はパリサイ人のことを、あなた方は外側は美しく見えても内側はあらゆる汚れでいっぱいな白く塗りたる墓だとマタイの23章で痛烈に非難していますけれども、まあ、自分もまたその一人であり偽善に満ちていて神に受け入れられるそんなものではないのではないか、まあ、そのような自分に対する振り返りがあったのではないかと思います。まあ、これは自分に対して誠実であろうとすれば誰しもが抱く疑問であると思います。ある意味でニコデモは全人類を代表して こうした問いを抱えてイエスのもとにやってきたと言えると思います。それに対するイエス様の答えはニコデモにとって全く予想を超えた驚くようなものでした。3節から9節までの2人の会話を読むと、ニコデモはイエス様の言うことを全く理解できていなかったことがわかります。しかしここでイエス様はニコデモの、いや全ての人の救いにとって真に重要で決定的なことを語られました。一つは、救われて神の国に入るためには人は新しく生まれなければならない、すなわち上からの御霊をいただかなければならないということ。第二に、そのためには天から下った神の子であるご自身の死という代価が必要であるということでありました。第一の点については3節、まことにまことにあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。しかしニコデモはこの言葉を全く理解できずにとんちんかんな答えをしました。そこでイエス様はさらに5節で、まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと別の表現で言われました。この水と御霊によって生まれるという表現はどのような意味でしょうか。ニコデモは律法学者でもあり聖書に精通していましたから、イエス様は聖書から引用してお語りになられました。脚注には水と御霊によって生まれるという表現は旧約のエゼキエル書の36章25から27節を踏まえていると書かれています。エゼキエルという人は南ユダ王国が神から離れて偶像崇拝の罪に陥った結果、新バビロニア帝国によって滅ぼされ、ユダヤ民族が根こそぎバビロンに連れて行かれた時代に建てられた預言者で、この箇所はそのバビロン捕囚の後再びイスラエルが回復されることを予言した箇所であります。その箇所をせっかくですから見てみたいと思います。旧約聖書の1480ページ、エゼキエル書、旧約の中でも、長い預言書の一つですけども、ここの25節から27節をお読みしたいと思います。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。これを見ますと、まず水によって汚れが清められなければならず、その上で神の御霊が与えられるということが記されています。私たちすべての人は自分自身を偶像とし、自分自身に仕えている罪人であります。私たちはその罪を自覚し悔い改めなければならず、その罪は清められなければなりません。しかしその罪の清めは自分の力、自分の努力によっては決して成し得ないものであることを、ここでイエス様ははっきりとお語りになったと思います。それが水と御霊によって生まれなければならないということであり、上から生まれ変わらさられるということであります。ではそれは一体どのようにして起こるのでしょうか。それを成してくださるのはまさにイエス様ご自身であることをイエス様は続けて語られました。元のヨハネの福音書の3章に戻っていただいて、13節14節を見ていただきたいと思います。 イエス様ご自身が天から下ってきた神の子であり、そのようなお方が挙げられなければならない、すなわち死ななければならないとご自身の死について語られました。どのようにして挙げられるのでしょうか。モーセが荒野で蛇を挙げたようにと記されています。ここでもイエス様は聖書の中の出来事を取り上げて語られました。これは民数記の21章の4節から記されている箇所であります。その箇所もちょっと見てみたいと思います。旧約聖書の277ページお開きいただきたいと思います。長い箇所なので全てはお読みしませんけれども、この民数記の21章の4節からは、イスラエルの民がエジプトでの奴隷の状態からモーゼによって導き出され、荒野をさまよっていたときに、民はその旅の苦しさに我慢できなくなって、神とモーゼに逆らったこと、それに対して主は燃える蛇を送られて、多くの民がそれによって噛まれて死んだことが記されています。民は自分たちが罪を犯したことを悔い改めて、モーセに取りなしの祈りを求め、その祈りに主は答えられました。8節9節だけを読みしたいと思います。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。このように書かれています。蛇に噛まれても旗竿の上に上げられた聖堂の蛇を仰ぎ見たとき、人々は生きました。イエス様はこの聖堂の蛇にご自身を重ねられました。聖堂の蛇が旗竿の上につけられたように、イエス様ご自身も十字架の上につけられて死ぬことを予告されたのであります。このように私たち罪人が救われて神の国に入るためには、罪の汚れが洗い清められ、御霊によって新しく上から生まれ変わらなければならないということ、そしてそのためには神の子が十字架で死ななければならないということを、イエス様は聖書を踏まえてニコデモにお語りになりました。これを聞いたニコデモはその意味するところをその場で理解することはおそらく全くできなかっただろうと思います。ではニコデモは何も理解できないままイエス様のもとを去っていって、それっきりになったのでしょうか。いや、そうではありませんでした。ヨハネの福音書にはその後のニコデモの消息が2箇所記されています。時間の関係でお読みはいたしませんけれども、一つはヨハネの福音書の7章の45から52節ここで、祭司長やパリサイ人がイエス様を捕らえようとしたときに、ニコデモがイエス様を擁護したということが記されています。夜こっそりイエス様を訪ねてきた時とは別人のような勇気がここで示されています。彼の中にイエス様を救い主であるという確信が芽生え始めていたのに違いありません。もう一箇所がヨハネの福音書の19章の39節です。イエス様が十字架にかけられた後、大量の高価なもつ薬と香料を持って墓に駆けつけました。そしてアリマタヤのヨセフという人とともにイエス様の葬りの際に重要な役割を果たしたことが記されています。月下がっていたマナ弟子たちがちりぢりバラバラになってしまった後で、しかも自分にも権威がかけられないような状況の中での彼の行動には、イエス様への深い愛とその死への哀悼が表されていると思います。ニコデモのことが書かれているのはこのヨハネの福音書の3箇所に限られていますが、 おそらくニコデモはヨハネとは、彼が福音書を書いた晩年に至るまで親しい関係にあったと思われます。ニコデモはほぼ間違いなくイエス様が会話の中で語られた本当の意味を悟り、イエス様を救い主と信じ、御霊をいただいて初代教会のクリスチャンの群れに加わったのではないかと思われます。ヨハネの福音書の3章にはこのイエスとニコデモの会話を受ける形で、そのすぐ後に全聖書中のハイライト、肝中の肝、福音の真髄ともいえる素晴らしい御言葉が記されています。その箇所をお読みして終わりにしたいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命を持つとは神の国に入ると言ってもいいですし、端的に救われると言ってもいいと思います。私たちがこの世の行いによってはどのようにしても獲得することのできないこうした死後の希望を、神様は私たち一人一人を愛するがゆえに御子イエス・キリストの十字架の贖いを通して実現してくださいました。この御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つということがここにはっきりと約束されています。どうかあなたご自身もこの約束を信じ受け入れていただきたいと思います。心からお勧めしたいと思います。以上です。